この指とまれ。
ああ、負けちゃった。その人のキーパーもよく守りやがんな。それにしても、いやもう少し左に切れば入ったのにな。
ほんと、あれが入ったらまだ分かんなかったぜ。
ほんとだよ。あれ？おかしいな。カバンを開けておいたっけかな。おい、俺の財布はねえよ。
またうちに置いてきたんじゃねえの？よく探してみな。
いや、昼に牛乳飲んだ時は3500円入りの財布がちゃんとあったんだよ。
ほ
んと
か？じゃあ今度はお前がやられたのか？
この学校では今年度に入って急に盗難が増えてきたのです。今度のことでは先生方も憂慮していたようです。
お前らも知っていると思うが、今日前田の財布がなくなった。新学期に入って財布をはじめ傘、自転車、時計、中には18金の指輪をなくしたやつがいる。お前らも自分のものの管理は自分でしっかりやってくれ。学校側としても今回の前田の事件は徹底的に調査するつもりだ。
そう簡単に見つかるもんか。
いよいよ本格的捜査の開始です。科学の丸山先生が鑑識課のようです。白い粉をかけて慎重に指紋検出をしています。
その前田の机はその前にしてで置いてくれ。そして今までに前田のカバンに触ったことのある人はここに名前を書いて指紋を押しておいてくれ。
丸山先生素敵、見直しちゃったわ。
ほらふざけんじゃない。
はい。
みんなここから先に入らないでくれ。それから前田、盗まれた財布の形とか色とか中身とかを教えてくれ。
茶色の革の札入れなんですが、それは父が去年オーストラリアへ行った時の土産物なんです。
そして中に大場久美子の写真が入ってるんですか。中身は3542円。現代高校生の財布の中身としては上等の方かな。こんなのはカバンの奥にしまっておくもんなんだよ。カバンを開けてすぐのところに置いとくなんて、まるでどうぞ取って使ってくださいって言ってるようなもんじゃねえか。あんな風に置いとくのがいけないの。俺はいけなくないの。それにあんな科学の丸山なんかに見つかるもんかい。あいつは実験室で冷やすのにもしてりゃいいんだよ。絶対見つかるもんか。俺は完全犯罪をすることで有名なんだぜ。
影の声は随分大きいことを言っていますが、本当に大丈夫なんでしょうか。捜査の方も順調に進んでいるようです。
この指紋は加藤ので、こちらが鈴木のか。あとこの3人の指紋がわからないんだな。
あの丸山先生、
なんだい？
その3人のわからない指紋のうち1人は私だと思います。
なんだって？ そこに押してみなさい。うん、同一人物のものらしい。それで君はいつこのカバンを触ったんだね？いつなんだい？
私、前田君にラブレーター書いたんです。それを前田君のカバンの中に入れようと思って、つい3日前です。でも入れられなくて。前田君、これ読んでね。さようなら。陽子が前田君のこと好きだっていうの本当です、先生。
そうか。それじゃああと2人の指紋だな。クラス全員のを取ってもらうか。どっちにしても今日はもう遅いから、これでやめよう。みんなご苦労さん。
先生、僕のお金は一体どうなるんですか？あれで受けのコンサートに行くつもりだったのに。
他の先生方ともよく相談してみるが、お前の金は諦めた方がいいと思う。
なんでです？
いいか、 盗まれたのはお前だけじゃないんだ。弁償するとしても相当な額になる。それを一体どこから出せばいいんだ。 PTA 会費とか政党会費とかは出せんだろう。
ひでえな。どうして僕だけこんな目に遭わなきゃいけないんですか。くそ、犯人のやらめ見つけたらたじゃわねえぞ。そうだ先生、いいことがあります。僕に来週の体育の時間に教室に張り込ませてください。必ず犯人を捕まえてみせますから。
よし、いいだろう。来週だけだぞ。体育の先生には俺からよく言っておくから。
お願いしますよ先生。じゃあさよなら。
あ、さよなら。あまり気を落とさないでな。
そういうわけで次の週の体育の時間、前田君ほか数名は腹痛ということで体育を合法的にサボって教室で張り込んでいます。
おい、いいか、怪しい奴が来てもすぐに取り掛かるんじゃないぞ。何かを盗んだらその瞬間みんなで取り掛かるんだ。いいな。
現行犯逮捕なんかなかなか考えたものです。さてもうすぐ体育の時間も終わりますか。
いよいよだな。お前は守る。カズオ、お前こいつ知ってんのか。
ああ、一年の時同じクラスだったんだ。守る、お前がやったのか。
どうりでクラス全員の指紋を取っても該当者がいないわけだ。この野郎。
おい、やめろ。守る、他が話をしよう。
おい、会社でいいのかよ。
構わんさ、もう俺たちに顔見られちゃってるんだし。それよりみんな、このことを誰にも話さないでくれ。俺に考えがあるんだ。
そうか。まあお前の言うことだ、信用しよう。じゃあ放課後な。
放課後、和夫君ら犯人を知っている人たちと犯人の守るは近くの喫茶店で話をすることになりました。
なあ守る、本当にお前が今までの全部やったのか。
ああ、俺がやったんだよ。
なんでやったんだよ。俺の金はどうしてくれんだよ。
まあまあまあ、ジロー落ち着けよ。なあ守る、お前1年の時は目立たない存在だったけど、そんなことするような奴じゃないと思ってた。
だから何なんだよ。
今日はたくさんだ。
なんだと？全然反省してねえみてえだな。そういう奴にはな。
やめろ、ここは学校じゃないんだぞ。ところでお前どうして盗みなんかやったんだ。
誰も俺のことなんか気に留めてくれねえじゃねえか。俺は勉強ができるわけでもないし、クラブにも入ってない。人と付き合うのが下手だから友達もいない。みんな俺がクラスにいようがいまいが、そんなことはお構いなしさ。だから俺がいることを分からせるためにやったのさ。そうでもしなきゃ誰も俺のことを本気になって考えてくれるなんていねえじゃねえか。
そんなことはないよ。どんな時でも守のことを愛してくださってるお方がいるんだ。
え？
神様はね、全ての人を愛しておられるんだ。
ああ、そういえばお前クリスチャンだったな。だけど、こんな盗った野郎でもかい？
そうさ。それに、神様から見れば、ジローだって俺だって、罪を犯した人間なんだ。
なんだって？この盗人野郎と俺たち同じだって？
じゃあ次郎は人を傷つけたことはないのかい？罵ったことはないのかい？
そりゃあ、一度や二度。
そうだろう？僕もそうさ。だけどね、神様はね、僕たち人間を愛してくださっているんだ。だから、僕たちの罪を許すために、罪のないイエス様が十字架にかかってくださったんだよ。そのことを信じた人は、罪が許されるんだ。
神様が俺のことを愛してる？見守ってる？そんなことってあるんだろうか？
こんな
俺でもか？
それから彼はどうなったのか、それは皆さんのご想像にお任せします。一つの事実だけお話ししましょう。その後卒業までの1年間に彼は盗んだお金をアルバイトをして全部返したのです。この頃の彼の顔の輝きを見れば、確かにあの時から彼の心の中に何かが起こったことに誰でも気づくはずです。それは何だったのでしょうか。あなたもぜひ聖書を読んでみてください。彼の心の秘密を知るために、そしてあなたも変えられることを知るために。